ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今週もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回引き続いて堀田治先生に、いつまでも消えない辛い疲れだるさの正体、慢性疲労を治す本ということでね、はい、お話を伺っています。まあ、全4回ということでね、今回あたりからかな、具体的にね、どうしたら慢性疲労を治せるかっていうね、具体的なセルフケアの話なんかも出てきましたけれども、はい、石崎さん、実際やってみたいなっていうことはありました？
この本にもね、出てきて、はい、いいと、はい、っていうのはちょっと興味ありますよね。
ジョイント擦過療法ですね。長い綿棒でこう刺激してっていう感じです、
ね。綿棒が長すぎ、どこまで、うん、突っ込むんだっていうね。
そうなんですよ、ね。まあ実際ね、この本にもありますし、お話でも出てくるかもしれませんけども、イート自体はね、自分でゼロからっていうのは難しいので、先生のクリニック行っていただくなり、うん、まあいろいろこの本にも書いてあるので、専門家にやっていただいた上でぜひ経験していただきたいんですけど、本当に僕は先生にね、やっていただいて人生変わりましたので、まあ、自信持ってお勧めしたいと思いますので、その辺も踏まえつつこの4回シリーズをご視聴いただけたらと思います。ということで、堀田先生のインタビュー第3回をどうぞ。
どうぞ。
まあ、今のメカニズムが分かった上で、じゃあどう僕らができるかってことですよね。
だからまず一番は上咽頭のリンパの訴え、はい、リンパの訴えとともに静脈の訴えがあるんですよ、うん、リンパと静脈っていうのは一緒に動きますからね、はいはい、その静脈とリンパの訴えがある場所が上咽頭なので、はい、そこを綿棒ですね、
はい、
で
ちょうど
こういう綿棒を使って円下円があって、そこで鼻の奥まで入れて、ここでこちょこちょって擦過するんですね。そうすると普通の人は何ともないんですけど、炎症があると簡単にそこから出血するんですね。出血するとどういうことが起こるかというと、そこに炎症のメディエーターっていうんですけど、サイトカインっていうんですけど、そういうものが溜まってますから、それが外で出るんですよ。ただ単に詰まりが取れるだけじゃなくてね、そうすると炎症反応っていうのも良くなって、喉の痛みなんかも取れてくるということなんですね。
これ今見ていただいた方、あれと思ったと思うんですけど、 PCR 検査の時って、ね、いわゆる喉痛いのになんで鼻突っ込むんだろうっていうのは、実は上咽頭を調べてるという。
そうですね、上咽頭の方が、インフルエンザは例えば中咽頭って喉からやるのと、はい、上咽頭でやるのと両方比べた試験があるんですけど、はい、陽性率は上咽頭の方が高いんですよ、うん、よりウイルスが付きやすい場所、はい、上咽頭なんですね、はい、繊毛上皮がそこにあるのと、うん、あとは空気の流れがこういうふうに90度変わるので、空気の訴えが起きやすいんですよ、はい、うんうん、なので喉よりはそっちの方が炎症が起きやすいと、うん、ウイルスがくっつきやすいということなんですね、うん、まずそれが上咽頭擦過療法といって、はい、これが基本になります。これでまあかなり良くなるんですね、うん、ただそれだけでも不十分な、硬いんですね、はい、いろいろ工夫してると。
そうですね、
この本に書いてあるような治療になります、
は
い
は
い、
僕自身はですね、まさに上咽頭擦過療法、これイートっていうんですかね、はい、僕は仙台に行って先生に直接治療をしていただいて、まあ、最初痛かったですね。もう本当に涙出るほど痛かったんですけど、僕も結構炎症起こしてましたよね。
そうですね、
はい、あれは明らかにもうその場で先生に、あ、これ慢性上咽頭だなって言われて、めちゃくちゃ痛かったんですけど、基本的にやっぱり痛いもんなんで、
炎症があれば痛いですね、うん、まあ、炎症がなくてもやっぱり違和感はありますね、
うん、その痛さっていうのは、はい、そこを刺激した押された痛さ、
炎症があるから、例えばどっかに炎症があればそこにツンツンやったら痛いじゃないですか、はい、それと同じことなんです。あ、
なるほどですね、炎症がなければ
痛くはない、ね、
痛くはない、
ただ違和感はありますけども、うん、まずそこで出血しやすいっていう特徴があるんですよね、うん、うっ血してるから、はい、どういうプロセスで治ってるかっていうと、擦過を続けると、うん、薬液はつけるんですけどね、塩化塩という薬液をつけるんですけど、それをつけて最初のうちは出血がするんですよ、うん、出血がなくなってもまだね、痛いんですよ、うん、やってるうちに痛いもなくなってくる。で、そうするともう炎症がなくなったということなんですね、うん、 で最初はもう全体が痛いんですけど、やってるうちにだんだん炎症のある部位が限られていくんですね、うん、そうするとあそこそこっていうのは患者さんが教えてくれるんです ね、
うん、
ですね、やってるとね。
なので僕ね、その4年前に先生にやっていただいて、もうその日ホテル帰ってもうなんかもう泣きそうで、これ大丈夫かなぐらいに思って、先生大丈夫大丈夫みたいにおっしゃっててですね、でその後ずっと指導を受けて、まあ、4年間でですね、まあ、本当に、まあ、これあんまり力入りすぎるとね、逆にあくまでこっちの個人の体験ではあるんですけど、風邪少なくとも自覚症状はもうほぼなく、本当に先生に人生変えていただいたんで、まあ、この本にも書いてあるように、このいいと慢性上胃腸炎というかね、いろいろ困ってる方、まあ、個人的にはぜひ仙台まで行っていただいて治療いただくのが、まあ、一番いいなっていうところはあるんですが、まずちょっといきなりなんか痛そうだしということもあると思いますし、いろんな事情でできないっていう方のためにも簡単にできるセルフケアということでここにあると思うんですけど、イート以外だと今日どんなこと
ですか？まずね、鼻うがいっていうのが一番自分で簡単にできる、はいはい、まあ、鼻うがいはもう容器がいろんなものが市販されてますので、それを使うのが一番いいと思いますし、はいはい、生理食塩水っていうと 0.9% なんですけど、まあ 1% と覚えていただければいいと思いますけど、 1% の塩を用意して、塩水ですね、それで鼻を洗えばですね、まずそれが治療になるし、炎症があるときはね、粘膜がむくんでいるので、うん、粘膜の節を取るにはね、高張食塩水の方がいいんですよ。
高張食塩水、
だから食塩水の濃い食塩水、
うん、
だから 2% くらいの、
うん、先生に一度が僕ちょっと怪しいなって時に2倍にして、
そう、普段からね、うん、鼻うがいを習慣にして、うん、あ、ちょっと風邪ひいたな、ちょっと喉痛いなっていうときはね、塩の濃度を2倍にする、うん、いうのが私はいいと思います。
先ほどのメカニズムでいくと、慢性上咽頭炎に付着したそういうウイルスとか菌を流せるとか、
そうですね、上咽頭に付着したウイルスを流すということが一番なんだけど、それ以外にですね、むくみを取るっていうのは好調にするとなるのと、あとは塩がですね、実は抗ウイルス作用があるんですよ。塩の濃度が濃ければ濃いほどウイルスの増殖を抑えるってことが実験的に分かってまして、そういうふうにちょっと風邪をひいた時には濃いめのやつでやるということが、風邪が軽くて済むということにつながっていくと思いますね、
うん、鼻うがいってちゃんと意識しないと最初難しいなって思ってて、うん、テレビとか CM でも鼻から入れて右から入れたら左から出るっていうのを普通にやったら出ちゃうんですけど、ね、はい、口から出さなきゃいけない
もん。いや、鼻から鼻でいいんですけど、要はね、こうやって体を前のめりにしてやると鼻から鼻になって、はい、少し立てると喉に行くんです。
そういうことなん
ですか？
なかなか最初口から出なくて、
口から出す必要はないけど下の方まで洗うにはちょっと口に落ちたなっていうぐらいの、
あ、落ちたなぐらいの
感覚はあった方がいいと思います。口から出す必要はないですけどね、まあ、少しですから、うん、塩水ですからね、飲んじゃって構いませんし。
あと改めてですけど、やっぱり鼻うがいってね、インターネットとかで調べるといろんな情報も流れてますけど、まあ、細かくはね、あの先生の本見ていただきたいんですけど、いわゆる1日何回やってもいいのかとか、やるのにベストなタイミングとか、一般的な先生どうする
のか。まあ、1日2回が一番いいと思いますね、うん、2回やれない人はお風呂入った時に、ね、やれば簡単なんで、うん、お風呂入った時に習慣につけて、ね、1日1回でもいいから、うん、やるとやらないとでは違うと思いますね、うん、
これ2回の場合はじゃあ、まあ、朝起きて、
そうですね、
まあ、夜寝る前
でいいと思いますね、はい、お風呂でもいいです、
は
い、
そう、そして鼻うがい以外だと、まあ、この中にいろいろ書いてありますけど、
おすすめはですね、さっき口呼吸のことが言ってるんですけど、はい、若い頃喉痛くなったりしたって言うじゃないですか、はい、口を閉じた時にベロの先ってどこについてますか？
ベロの先、
うん、
上ですね。
上の歯、
はい、
前歯の裏、
上顎っていうんですか、
上顎につくのが健康な人なんですよ、
はい、う
ん、
あ、上顎についてます。
上顎についてるのは健康な人で、口呼吸の方はベロの先がですね、下の歯についてます。
下、
あ、
でね、そういう人はどんな人かっていうと、うん、ベロを出すわけなんです。ちょっと出してみます。やっぱり健康だったんですよ、
う
ん、
よかった
。というのは何でかっていうとね、ベロの横にシコンっていってギザギザがつくんです。ベロの位置が下だとシコンっていって歯の跡がつくんですよ、うん、ベロを出した時にその歯の跡がついてる人はもう間違いなく口呼吸、
うん、あ、そうなんですね、
うん、だからベロを下の歯の裏側にして軽く口呼吸してるんで、そうすると口呼吸なんでしょ。
もうなりますよ、開きますよ、
うん、じゃあその口を同じく開いたままベロを上顎のへこんだところにつけてみてください。そうすると口で呼吸できないんですよ。
口で呼吸できないですね。
鼻で呼吸、
うん、鼻で呼吸になりますね、うん、
だから鼻の呼吸の習慣をつけるのは非常に簡単で、うん、ベロの先を上顎のへこんだところにつける、うん、もうこれをね、気づいた時に、あ、下がっちゃってるなと思ったらそこにつけるっていうことを、うん、 意識してやってるうちに自然につくようになる。
ああそうなんですね、うん、僕なんか小さい頃からテニスをやってきたんですけど、結構激しい運動になるとどうしても口呼吸になりやすかったんじゃないかな、
は
い、
そうですね、そうですね、口呼吸の方が楽なんですよ。
楽ですよね。
抵抗がないので、うん、抵抗がないから自然と口呼吸になっちゃうんですね、うん、だから意識しないと鼻呼吸はできない。
ああそういうことなんですね、うん、競技をやめた時のからの方が体調が良くなる、口呼吸があるんですよ。
そうなんですね、口呼吸になりやすい職業とかね、よく喋るような職業大事ですか、うん、
アナウンサーとか
そうですね、そうですね、どうしてもね口呼吸になりやすい。あ、そうなんですね、でそうするとジョイント炎になりやすい、いうことにはなりますね。
そこでこの口閉じテープがいい。
そうなんですね、昼間はそうやって意識できるけど夜には意識できないじゃないですか、うん、そこでね夜にこの口にテープ貼って
寝ると。こうやって貼るんですか。
そうなんです、これ口閉じテープって、これはね非常に優れもんで、いろいろなものが市販されてますけど、これはコストパフォーマンスとしてはかなりいいです。もともとある有機板っていう、私実はですねいろいろなテープを試してみたんですよ、絆創膏をね、看護師さんなんかにも協力してもらって、どのあれが一番いいですかっていうのをね聞いたところですね、この有機板っていうのが一番良かったんです、
うん、昔口閉じテープは有機板なかったですよ ね、
今も有機板ではこれだけだと思うんですけど、はい、うん、本当これは有機板なんですよ、うん、これ有機板にミシン線入れただけなんですよ。
なるほど、でもやりやすくなりましたね、
こうやってやるとここで線がついてて
切りやすい、
ピッと切れるんです、はい、こんな感じで、うん、そうするとこれで切れて寝るときにおやすみなさいってこんな感じでやるんですね、うんうん、そうすると喋れるんです別に、うんうん、喋れてもこうやって貼っとけば口パカッと開けることはないので、うん、寝てる間に舌根が下がることもね、これはおすすめですね、
うん、これおかげさまで僕もやっぱり先生に勧めていただいて、それももう4年ぐらいやってて、いまだにでもやっぱりたまに、まあ不自然っちゃ不自然ですか、テープされるのは、
うん、
夜中やっぱり苦しくて外してる時、
そう、苦し
くて、それはたまにいいんですよね。
口呼吸の習慣してて鼻がの通りが悪い人は自然に取っちゃいますね、うんうん、だから別にこの程度だと苦しければ取りますから、逆に安全なんですよ、まあ、間違ってもガムテープなんかでやらない方がいいですね。
これでもそういう意味ではうち、まあ僕自体もですけど、子供とかもやっぱ口呼吸っぽいところがあるので、今の話でいくと鼻がもうすでに詰まってる時とか、そういう時はやっぱ避けた方がいいですよ。
そうですね、もうつけただけで苦しくなりますので、だからまず鼻の通りを良くするという点では、4歳過ぎればですね、鼻うがいできますから、まず鼻うがいと併用してやるといいと思いますね、
はい、でもなんか個人的な実体験としては、特に冬加湿器しても、今までは寝る時ってちょっと喉が怖いんでマスクしてたんですけど、先生のお話伺ってからマスクむしろしないで口テープしたらほぼ痛くなくなりました。
マスクするとね、はい、どうしても口呼吸になっちゃうんです。
むしろなりますよね、
なのでマスクはね使いようですね、うん、もちろんエチケットとして自分が咳した後一旦出してる時はすべきだと思うんですけど、感染を守るとかね、なんか怖いからマスクするっていうのは、実は口呼吸を助長させてマイナスの要素の方が強いと私は思いますね。
さあエンディングのお時間ですが、10月ということでね、どうですかね、例年でいけばね、10月ってさすがにもう秋だったはずですけど、最近10月でもセミ鳴いてる時
ありますよね。
ありますよね。
だからちょっと覚悟しといた方が、残暑ちょっとね長く ねありそうですよね。そう、
まあ、ちょっと皆さんもねお疲れ出ないようにね。
そうなんです、
慢性疲労、
慢性疲労、これは侮っちゃいけない、
侮っちゃいけない、ぜひセルフケアもしていただけたらというふうに思っています、
はい、
ということで、今週もご視聴いただいてありがとうございました。また次週お目にお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。